西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、1月の西宮徹底解剖は水を引く、使う、争うというテーマで、ゲストティーチャーに西宮市立郷土資料館学芸員の笠井京子さんと中谷真由香さんをお迎えしてお届けしています。というわけで、先週は笠井先生に水をめぐる争いということで、この水論というのがね、もうすごかったという話を伺いました。
はい、戦国時代の熾烈な水争いの話をさせていただいたんですけれども、今日は平和な江戸時代の話になるかなと。
ここは中谷真由香先生に今週登場していただくということなんで、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
中谷先生、じゃあテーマは何でしょう。
はい、第2週目のテーマは百間日を開くというテーマでお話しさせていただきたいと思います。
百間日。
はい、
はい。
百間日というものはですね、向こう側を取水口としておりまして、二川の川底を抜いてできた伏せ土井のことを指しています。
はい。
で、長さが当時でいうと100間あったと言われていますので、現在でいうと約180メートルぐらいになるんですけれども、
はい、
そのぐらいの長さがあったというところから、この百間日という名前がついたと言われています。
はい。これは古文書なんかにもね、しっかりと残ってるんですよね、そのいろいろが。
そうですね。はい。で、古文書から今日はその歴史を紹介していきたいと思います。
よろしくお願いいたします。でも百間日、180メートルもそんなの作ったって、すごい技術力だなとちょっと改めてびっくりしますが、さ、その百間日について、じゃあちょっと教えていただけますか。
はい。長さが100間ほどあったというんですけれども、百間日の歴史は古くてですね、だいたい今から400年ほど前の1500年代後半ぐらいにできたというふうに考えられています。で、最初に上湯の日というものができて、次にですね、中湯の日ができて、で、最後にですね、下湯の日というものができたと言われてまして、その頃にはですね、最後の慶長9年の頃には3つの日がかけられていたと言われています。で、後々変遷を経まして、最終的には下湯の日が1本になったというふうに伝わっています。
はあ、これ湯って、井戸の井と書いて湯と読んでたんですね、当時は。今もそうなのかもしれないんですけど。
そうですね、ちょっと聞いてるだけだと漢字が想像しにくいかと思うんですけども、井戸の井と書いて、湯と読んでいたということになります。
で、こういうのがこう大体何年にこう作られたとかっていうのがしっかり今わかるっていうのは、やっぱこれもちゃんとそういう歴史が残っているからなんですか。
そうですね、古文書に描かれていたりとか、絵図にも書かれていたりということで、私たちが分かるということになります。
これ作るの結構大変だったんじゃないかと思うんですが、どのようにできたんですか。
はい、百間日は大市の庄と呼ばれる、壇上村と上大市村、下大市村、門戸村、高木村の5つの村によって掘られたと言われてます。
はい。
で、現在のように重機などはありませんので、当時は手で掘っていたということです。
大変だったでしょうね。
そうですね。で、この村々は、百間日というものは向こう側を用水源としていたので、用水にもだんだん余裕が出てくるようになります。豊富な水があったということなので、で、豊富な水があるということなので、下流の村々にもその余った水を流すという条件で、湯組というものを結成しました。
はい。
で、これも先ほど、言ったように、この湯というものは井戸の井と書いて、組で湯組というふうに読むんですけれども、その湯組を作ったということです。で、この大市の庄のご家村が、 湯おやというものになりまして、これも井戸の井に親と書いて湯おやと呼びます、うん、で下流の村に関しては、上河原林村と三代村と下河原林村、あと広田村、中村、芝村、津戸村、今津村、そして西宮町の9個の村と町に関しては湯郷というふうに呼ばれてまして、はい、こちらも漢字が井戸の井に子供の子と書いて、まあ、湯郷というふうに呼ばれていました。で、まあ、その湯組というものを作っていて、まあ、上の方に上流にいる人たちが、まあ、親と考えれば、まあ、下流にいる方が子供になるということで、うん、そういう組織ができていたということになります。
なるほど、これを作った人たちが親ということなんですね。
そうですね。
で、まあ、その恩恵をその子供は受けることができるような仕組みになってたと。
はい、そういうことです。
この百間日というのはじゃあすごく重要な役割を、まあ、担ってたというか、ね、大変大切なものだったんですね。
そうですね、うん、今の村の名前を聞いていただけると分かるかと思うんですけれども、はい、割と広い範囲を、潤していたことになりますので、ね、だいぶ重要なものだったということが分かると思います。
はあ、つまり水量もすごくあったということですよね。
そうですね、やっぱり向こう側から取るということになりますので、うん、豊富な水があったということなんですね、うん、ってなると、あと百間日の方だけではなくて、他のところもこの向こう側から水を取るところがあったので、はい、その関係で、水論が発生するということになります。
やっぱり揉めてたんですね、いろいろとね。
そうですね、やはり。なるほどね。ありましたね。
具体的にどんな水論があったんですか。
はい、向こう側の川東の方ですね、今の、まあ、尼崎市になるんですけれども、はい、そちらの方に戸松湯というところがありまして、うん、まあ、そちらと、まあ、百間日がよく争っていたと言われてます、
うん、
で時代としては1500年代後半あたりになるんですけれども、まあ、その時に、百間日の方で火を作りたいという時に、作ったんですけれども、その川東にあった戸松の湯組の方がその火を掘り起こしてしまったというふうに言われてます。でこれは江戸時代に入る前のお話ですので、
はい、
当時はその向こう側の水をどういうふうに分配するかっていうことを、まあ、決まっていなかったということになりますので、うん、まあ、勝手に水を取られるということで多分掘り起こしてしまったんだろうと思います。
結構大胆なことをなさいますねっていうところですけど、つまり向こう側を中心にして東側と西側とが、まあ、やっぱり水をどれだけ取っていくかっていうことで、かなり豊富な水量やったらそんなん大丈夫やんとか思うんですけど、やっぱりいろいろあったんでしょうかね。まあその、
そうですね、
水位が低い時にどうこうとかっていうやっぱり争いの種っていうのはいっぱいあったわけですかね。
そうですね、多分普段の時は水量があるので大丈夫かと思うんですけれども、うん、例えば日照りが続いて、うん、まあ、だんだん水が減ってきてしまった場合に、はい、水を取りたいということになってくると思うので、うん、まあ、その関係で多分水
いろいろ、
はい、の争いが起こってしまうということになると思います。
それ結局その後どうなったんですか。
これがですね、まあ、江戸時代に入ってからの慶長16年、まあ、西暦でいうと1611年あたりになるんですけれども、
はい、
まあ、渇水期、まあ、水の少ない時期には、うん、向こう側の水を一筋に集めて、百間日に4部で戸松湯の方に6部の割合で分水するということがこの時に定められました。
ほう、そうなんですか。
でこれも下市村の古文書にそういう記録が残っていて、
うん、
でその文書には、分かりやすいように、ま、日の挿絵までついていて、
うん、
ま、パッと文字を読まなくても、ま、日の絵があって、
うん、
これはどういうことを書いてるってことが分かるようなものになってます。
あ、そうか、当時はまだまだその文字が読めない方たちもいらしたっていうことなんでしょうかね。それでもこう分かるようにちゃんとこうイラストっていうか絵も添えてということになるわけですかね。
そうですね、まあ、文字だけでは読み取りづらいこともあると思いますので、まあ、絵があるとより分かりやすくなるということだと思います。
おで、まあ、そういった古文書とか絵図とかっていうのはその獅子の中にも収められているということなんですね。
はい、そうです、
はい、でじゃあもうこれで一件落着ですか。
はい、 というわけではないんですね。はいと言いたいんですけれども、はい、とまあ、これで争いがなくなったわけではないということなんですが、はい、内容としては百間日はもともと3つの日があったと先ほどお伝えしましたけれども、うん、その日を、まあ、一本にする際にこの時にも、川東側の戸松湯と争っています。でその日をどちらの方に上湯と下湯がその当時はあったんですけれども、はい、どちらの位置に合わせて一本にするかということが問題になっていたということになります。で結果としては百間日側に有利な、下湯の方の位置に合わせて伏せることになったと言われています。
へ、そのどこでこう水を取るか、まあ、その取水口を取るかということでもやっぱりその水の流れ方とかっていうのが変わってきてたってことなんですかね。
そうですね、これを読むと多分そういうことだと思います。
ということはその後も頻繁にその水論水争いは起こっていたということですか。
そうですね、やはりその、まあ、水っていうものは生活に非常に密着したものになりますので、うん、やはりそういう大事なものだからこそ争いにきっかけになってしまうということになります。で、まあ、このように向こう側の川東の相手側と推論を起こしたという場合もあるんですけれども、百間日の内部、まあ、湯組みの内部の中でも、まあ推論が発生していました。
というのはその湯親と湯子でしたっけ、親と子、その上流の5つの村とその下の村とも争ってたんですか。
はい、その通りです。まあ、最初の段階では湯組に加入した湯子というものは、うん、湯親と呼ばれる五家村ですね、はい、5つの村の余りの水をもらうということで決まっていたんですけれども、はい、その1700年代後半になると、うん、水の分配に関して湯子の方が、まあ、余り水をもらうだけではちょっとだんだん満足しなくなってくるということが発生します。
はい、
でそうなるとまあ、そういうの過程で推論が発生するんですけれども、うん、まあ、今まで湯親がどれに関しても、まあ、優先的だったんですけれども、そうではなくてそれぞれの村の高に応じて水を分配してほしいというような推論が起こってしまいます。
うん、
で、まあ、今ではその水一本の水路から水を、引く場合っていうものは、まあ、水を引く時間を定めたりとかして、うん、平等に回るようになってると思うんですけれども、当時はそこまで細かく決まっていなかったので、うん、こういう水をどういうふうに分配するかっていうものが問題として発生していたということになります。
うーん、もっと水をくださいという湯子の言い分っていうのは通ったんですか。
はい、この結論なんですけれども、うん、この総論は11年も、長いこと戦っていまして
揉めに揉めてたんですね。
はい、で結果としては湯子、うん、の主張は通らなかったんですね。
うん、
で、まあ、当時何かと新しいことをするっていうことになると、まあ、何か企んでるのではないかというふうに、まあ、疑われることも非常に多かったので、
うん、
ということと、あとは湯組の、まあ、湯親の方がですね、まあ、力が強かったということもあって、うん、まあ、この問題もなかなか解決しなかったということになります。
まあ、一生懸命頑張ってそれを通したんだから、その親の5つの村はね、そりゃ何やすやすと下に水をどんどんは分けられないよってこともあったんですかね。
そうですね、まあ、今まで通りでいいじゃないかっていう感じがあったのではないかなと思います。
でその後はどうだったんですか。また新たな戦いとか争いとかっていうのは勃発したんですか。
この後はですね、幕末頃までは大きな争いはなかったんですけれども、はい、ただ天保の12年1841年に、うん、百間日の、まあ、日がですね大破してしまうということがありまして、うん、
はい、
でまあ、それを、まあ、大破してしまったので新しい日をつけるということになった際に、う
ん、はい、
湯子の村々、下流の村々が、うん、その日を普請するためのお金を出さなかったりとか、
うん、
それを普請するために人手を出さなかったりとか、うん、そういう湯親に対する反抗心というものがだんだん芽生えるようになってきて、それが見える出来事が発生します。でこの時には用水の分配に関して こう妥当な分量を配分してくれなければ、湯組みから、脱退すると言った、湯後の村々まであったと言ってます。
いや、そりゃ脱退したらでもどうすんのやろねっていうところがね、ちょっと心配になるんですけれども、ちょっと結構最初の頃からすると湯後の方がなんか力をつけてきたとかっていうことなんですか？
そうですね、最初の見た、余り水をもらっているだけの湯後の姿とはだいぶ異なってきたかと思うんですけども、
ですよね。
でそれに加えて、湯後の村々たちが百間美の方にやってきて、川の水をせき止める役割を持っている堰をですね、その時に取っ払ってしまうっていうような事件も起こっていまして、さまざまな暴挙に出ているわけですね。でこういう暴挙をしてしまうとやっぱり悪いことをしているということになりますので、処罰をされてしまうんですね。でそうなってしまうと、湯後の村々たちは湯組から離れるということを決意しまして、湯組から離れるということで新しい用水源を探すために新たに池を作りたいというふうに、願い出てるという姿があります。
でもそうは言ってもそのね、簡単に池を掘ったり池から水を引けたりってことはできたんですか？
この時は多分意志が固かったので、湯組から離れるって新しい池を作るっていうことをしていたと思うんですけれども、多分そうはできないかと思っていたかもしれないんですが、以前通りにですね、その火のお金を出したりとか、そういう、ちゃんと、今まで通りにしていれば湯組に復活することができるというふうな条件を、多分脱退するときに決めていまして、で脱退した次の年には、池が結局できなかったので水に困ってしまって、湯後の村々は結果としては湯組に復活したという出来事がありました。
そうだったんですか。でもそれだけでも水を確保するということが大変だっていうのがね、このねお話からも分かりますよね。
そうですね。
でもじゃあ脱退したけどまた帰ってきましたみたいなことで、その後はそのことの経緯っていうのは細かくこうなりましたみたいなことは書き記されているんですか？
そうですね、湯組に関しては、全部で、湯親と湯後合わせて14か、村と町が、関わっていましたので、それぞれの村とか町で残された、古文書を確認することで、こういう立体的に事件の様子っていうのが浮かび上がってきます。
あ、なるほど。そういろんなところで残されたものをこう集めて読んでみると事件のっていうかその争いの全容が分かると。
そうですね、
いうことなんですか。
はい、
でもたくさん残ってるんですね。じゃあこの水争いに関しての古文書っていうのは。
そうですね、やはり先ほども申し上げたように水というものは生活に関わってくる、重要な問題だったので、当時の人々にとっても、これは大切に保管しなければならないと思っていたと思いますので、今まで、古文書が残っていたと考えられます。で、そのおかげで、私たちも当時の事件の様子が鮮明にわかるということになります。
特にこの百間美っていうのはすごく重要なものだったから古文書もいっぱい残ってるってことになるわけですか？
そうですね、これがやっぱり証拠として、になりますので、証拠は残していかないと後々利用する際に困ってしまいますので。
そうですね、あの時ああいうふうに決めたとかっていうことがちゃんとそうやって文章で残っていると、後の人たちもほらこうじゃないですかみたいなことが言えたりするわけですね。
そうですね、そのためにもやっぱり古文書として、字ですとか、絵図として残すことは重要であったと考えられます。
この百間美というのは今でも我々が見ることはできるんですか？
はい、百間美に関しては、その出口ですね、碑の出口の部分を今でも見ることができます。現在の市里山町というところに百間美児童遊園というところが、公園ですね、小さい公園があるんですけれども、そちらのそばにですね、百間美の出口を見ることができます。で、パッと見ると、その 百間美の先が2つに分かれているんですけども、うん、まあ、その1つが百間美川という名前になっていまして、まあ、その名前からもここら辺に百間美があったっていうことが伝わるものになってます。
うーん、
なのでまあ近くにお住まいの方はもしかしたらいつも見ているものが実は百間美に関わる、はい、水路だったというふうなことがあるかもしれない。
なるほど、そうか。でもあのね、今日初めてそんな話を聞いたわっていう方はぜひこれ一度見学にいらしたらいいかもしれませんよね。
そうですね、あの実際に目で見て確かめることで、まあ、どこにあったかっていうことも分かりますし、どういうところをあの通っていたのかっていうことも、まあ、暗渠になっている部分も多いんですけれども、たどることができるので、はい、実際フィールドワークしてみるのもいいかなと思います。
そうか、これ全部が暗渠だったわけではなくて、ところどころその見ることができるようにその地上に現れている部分もあるわけですか。
そうですね、今は水路として見えるところもあります。
なるほど、じゃあこの百間美180メートルですかちょっとあのお散歩がてらたどってご覧になるのも面白いかもしれませんよね。
そうですね、はい。
さあ、それではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
はい、それでは中谷先生お願いします。
はい、百間美の百間とは今で言うと約何メートルでしょうか。
はい、これが今日の問題です。先週の答えとそして来週の答え、3つの答えを合わせてお寄せいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。さて、今日は百間美を開くというお話を伺ったんですが、当時はこれでも大変な大工事だったんじゃないですかね。
そうですね、やっぱりあの人の手で掘ってしまうっていうことになってくるので、今では想像できないような大変な労働力が必要だったと思います。
そうですよね。でも笠井さん、やっぱりねそれだけの努力、大変な思いをしてでもやっぱりこの水の確保っていうのはすっごく大事なポイントだったんですね。
そうですね、あの土地を開発するにしてもやっぱり水が引っ張ってこれる場所じゃないと開発できませんし、はい、その技術が伴ってないといけませんので、本当に大変な工事だったんじゃないかなと思います。
はい、池を掘って、ね、用水を作ろうとしてもなかなかうまくいかなかったっていうこともあるみたいですし、やっぱりある意味その天候頼みそれこそ雨乞いをしたりとかっていうようなこともあったのかもしれませんけれども、ということは当時からその向こう側という水源はとてもあの西宮にとって大事なものだったということなんですね。
そうですね、百間美は、まあ、あの 100件180メートルですけれども、そこからあの西宮町の南まで流していくのにもやっぱり水路を掘って行かないといけないですし、それを整備していかないといけないの で、
ね、
はい、百間美から流れる百間美用水まで考えると、うん、本当にあの西宮の南部の平野にとっては大切なものだったと思いますね。
その下の方の町や村にまでその水を届けるということは、でもこれ今でこそすごい科学的なこととかいろんなことができるんですけどかなりのそのなんというか建設力というんでしょうかね、なんかそういううまくこう勾配をつけるとかなんとかっていうことも考えながらっていうことだったので、これ大変な工事だったんでしょうね。
そうですね、そういうふうに考えられますよね。やっぱりその、まあ、上の方から、まあ、上流の方から水を取るっていうことで、まあ、上から下に流れるという形にはなってると思うんですけども、まあ、その場所によってやっぱり地形も違いますので、そのあたりも踏まえながらあの用水路を作っていたのではないかなと思います。
まあ、こういう形の、まあ、組織っていうのはいろんなところに全国各地に多分あったのかもしれませんけれども、西宮ではじゃあやっぱりこれがすごくそういう組織だって水を分配するということに関してはかなりあの有名な組織というか、まあ、なんかこう代表的なものっていうことなんですね。
やっぱりあのその百間美が潤す範囲も広いので、それだけ多くの村とか町が関わってくるっていうことで、やっぱり上流と下流の関係っていうのをきっちりやっていたんじゃないかなと思いますね。尼崎側もやっぱりあの向こう側の水を使っていて、上流と下流では同じような関係があったと思いますので、やっぱりその辺はシビアにやってると。で、ユゴがいくらこういろんな主張しても親にはなかなか勝てないっていうのは、あの もう地理的な問題っていうのもありますし、こういう組織の問題でもあったのかもしれないですね。
なるほどね。組織論みたいなことにもなってくるわけですよね、これね。でもやっぱりそうやって、いろいろと水を確保するために、いろんな苦労をしてきたっていうのは、もう本当にその古文書だったり、その絵図で、鮮明に今に残されて、その経緯が分かるようになっているわけですね。
そうですね。百間碑に関わる古文書もやっぱりノートみたいになっていて、はい、1枚の紙じゃなくてもすごいページ数があって、しかもそれがたくさん残ってるんですよね。
はあ、そうなんですか。
関わる村とか町が多かったので、うん、どこかが一つ持っていてもダメなんですよね、はい、やっぱりそれに関係する村とか町がそれぞれ同じ文書をちゃんと保管していて、うん、それぞれで権利がこう照合できるというか、
はい、
そういうふうにしないといけないので、うん、まあ、江戸時代これも工事もそうですけども、やっぱり文書を作るのも人の手ですので、
はい、
みんな書き写したと思いますよ。
なるほどね。でさっきおっしゃってたみたいにね、それが証拠となって、うん、その後々争いの時に、ほらあの時はこう決めたじゃないですかっていう根拠にもなるわけですし、やっぱり正確なものをきちっと残しておかなきゃいけないというのは、
そうですね、大切な権利の証拠でしたからね。
じゃあその古文書の大切さみたいなのもやっぱり確立された時代と言ってもいいんでしょうかね、この。
そうですね、やっぱり江戸時代になると古文書の量って一気に増えます。はい、で戦国時代とかはやっぱり戦国武将の文書とかが有名なんですけれども、うん、江戸時代になると本当にそれぞれの村とか町が古文書を作って、うん、それをきちんと残していくっていうことがありますので、西宮市全体にとっても古文書っていうのはもう江戸時代の文書が圧倒的に多いです。
へえ。じゃあお二人とも江戸時代が専門とおっしゃってましたから、そのたくさんの古文書をこう読み解いて、まあ、本当に生活のいろんな細かいディティールまで把握することができるということになるわけですね、これ。
そうですね、うん、西宮で一番大きな古文書の群が岡本家文書っていうんですけれども、はい、岡本家文書には日記が残されてまして、はい、水に関することだと、例えば井戸をさらったとかですね、うん、そんなことまできちんと書いてあります。
あ、そうなんですか。
はい、日常の生活用水は井戸を掘って使っていったみたいなんですけれども、
それぞれ の家ごとにですか。
家ごとは難しいかもしれないです。集落にはあったと思います、うん、で、岡本家文書は多分岡本家のお家の中にあったんじゃないかなと思うんですけれども、うんうん、それもちゃんとメンテナンスしないといけないので、やっぱり職人さんを呼んで井戸の中に入ってもらって、井戸の底をこうさらってもらってきれいにするとか、そういったことまで書いてあるので、うん、古文書を読んでいくとやっぱり水のエピソードってたくさん出てきます。
なるほど、そうか。古文書の大切さっていうかね、重要性も本当に伺い知ることができるということですよね。さあ今日は百間碑を開くということで、中谷真由加先生を中心にいろんなお話を伺いました。来週は大地を潤す上ヶ原用水ということで、またこれもね大事な水のお話でございますので、よろしくお願いいたします。西宮市立郷土資料館学芸員の中谷真由加さん、そして笠井京子さんにゲストティーチャーに来ていただきました。水を引く、使う、争う、今日の話はいかがでしたか。どうもありがとうございました。今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。